岡本かの子作、秋の七草に添えて。萩、軽かや、くず、なでしこ、おみないし、藤ばかま、朝顔。これらの七種の草花が、秋の七草と呼ばれている。この七草の種類は、万葉集の山の上のオクラの次の歌二首から言いならされてきたと伝える。秋の野に咲きたる花をお呼びおり、かきかず振れば七草の花。萩の花、雄花、葛花、なでしこの、お見返しの花、また藤ばかま、朝顔の花。朝顔が秋草の中に数えられるといえば、私たちにとってちょっと意外な気がする。早いのは7月の声を聞くと同時に花屋の店頭に清遠な姿を並べ、7月の末ともなれば、素人作りのものでも花をつける朝顔を、私たちは夏の花とばかり考えがちである。もっとも朝顔は立秋を過ぎて9月の中頃まで咲き続けるのだから、秋草の中に数えられるのも良いであろうが、特に真夏の夕暮れ時、朝顔棚に並ぶ鉢鉢に水をやりながら、大きく膨らんだつぼみを数え、明日の朝はいくつ花が咲くと楽しい期待を持ち、翌朝になって、まず朝顔棚に目をやり、濃淡色とりどりの大輪が朝露をいっぱいに含んで咲き揃っているすがすがしさに、私たちはひとしお創業の良味を覚える。ある貧しい母のない娘が、瀬戸に朝顔を作り、夕に灯火をつけてそのつぼみを数え、明日は絞りの着物が三つ、紺のが一つ二つと微笑んだのをいじらしく見たことがある。だが、秋の七草に含まれる朝顔は、夏の朝咲くいわゆる朝顔。これを故事にすれば、剣越し、または春夏と書く。ばかりではなく、むくげと、奇境をも総称してのものである。そういえば、むくげも奇境も、剣越しと同じように、花の形が上後の形をしている。七草は野生の植物で、花の色は、お見返しの木を除いて、皆紫か紫系統である。秋の野花の色は、総じて、紫か黄、白で、せいぜい華やかなものでは、炭鉱色がある。いずれも、夏草に見る情熱の奔放する激しさはなく、近寄ってみなければ、その存在さえもはっきりしないほどに、つつましく控えめである。秋は、森羅万象が、静寂の中に沈潜している。空は底深く澄み、太陽は冷めて黄ばみ、木の葉は薄く色づく。野杖を渡る風さえも足音を秘めて忍び寄る。かかる自然の環境の中に咲く秋草も、また自ら周囲に同化するのであろう。かすかに伝い寄る絹ずれの音。そこはかとなく心にしむ空抱き物。たゆたいがちに哀れを語る諸行のささやき。深くも恥じらいつつひむる情熱。これらの秋は日本古典の物語に感ずる風趣である。秋、それ自身は無口である。風と 草の花によってわずかに打ちいずる風種である。だが、過疎けき者、か弱き者、必ずしも力なしとは言えない。しなやかさと新卒なることにおいて人生の一節を表現し、岩尾のごとき丈夫心をも即即と動かす。上代純朴なる時代に男女の嫁りし秋草に寄する心を聞けば、へぎの長江の乙女。秋づけば、お花が上に置く露の、けぬべきも我が思うゆるかも。大友のやかもち。我が宿の一枝萩を思う子に、見せずほとほと散らしつるかも。萩、桔梗、お見ないしは、私に山を思わせ、カルカヤは河原を、そして、なでしこと藤バカマは野原を思わせる。これらはその生えている場所に、こうはっきりした区別がもちろんあるわけではないが、私はこういう連想を持つのである。それは、幼い頃、野山を歩いて得た印象からかもしれない。私は、秋の七草の中で、萩が一番好きだ。すんなりと伸びた枝先に、こんもりと盛り上がる薄紅紫の花の房。幹の両方に平均に広がる小さい小判型の葉。朝露にしっとりと濡れた花房を、枝もたわわにかろうじて支えている、つつましく上品な萩。地軸を揺るがす高原の雷雨の中に葉裏を逆立て、今にもちぎり飛ばされそうな花房をしっかりと抱きしめつつ、ふかるるままに右に左に無抵抗に視観をなびかせている運命に従順な萩。穏やかな秋の日差しの中に、のびのびと枝葉を広げている萩。萩は田舎乙女の素朴と都会婦人の洗練とを調和しているかと思えば、小娘のロマン性と中年女のメランコリーを二つながら持っている。その装いは地味作りではあるが、ひそやかな心遣いが行き届いている。幼い頃、玉川原近くの武蔵野に住んでいた私は、カルカヤに人一倍の愛着を感ずる。野原一面に創生するカルカヤは、雑草の中に一頭血を抜いて搬送している。強靭な養鶏と鋭く尖った母端は、何者も寄せつけまいとするような冷酷さを示している。その灰白色の穂は、ニヒリストのような白々しさしか感じさせない。虚豪なカルカヤを見れば、いつしか敵意を感じて、穂という穂を打ってみたくなる。近寄って手を差し伸べれば、その鋭利な葉は、直ちに皮膚を切りつけて攻勢を取る。幾畳もの傷を手の甲にこしらえながら、悔しさに夢中で好きの方をもぎおった幼い頃の記憶を、私は秋になると懐かしく思い出す。その懐かしい気持ちの底には、強くて鋭いものに対する恥順な敵意よりも、なおさら私の心に深く染みついている、カルカヤの穂の銀灰色の虚無的な寂しい風種なのである。